ございます。あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日ですね、思うが人生を作るっていうお話です。思うっていろんな感じが当てられるんですけども、想像する方の想像ですね。で、以前音声配信でも、思うと思うの違い、これ書かなきゃわからないんですが、想像するっていう方の思うと思考するっていう方の思うっていうもの、これを思う、想像、イマジネーションの方ですね、そちらに力を入れていくと自分の人生ってどんどん変わっていくよっていう話をシェアさせていただいたことがあります。で、これがですね、形になった方が現れましたので、今日はそのお話をさせていただきます。で、早速本題なんですけれども、思うが思う、これ何かっていうと、私のそのヨガの日のお客様でですね、ズームプレミアム会員さんですので、2ヶ月に1回マンツーマンでプライベートでオンラインでお話をするっていうことをさせていただいているんですよね。で、この中でも手相見ますよであったり、お悩み解決に向けて心理学だったり脳科学だったり、いろんな話を用いてお話を伺いますよっていうカウンセリングをしたりもしているんですよね。で、この中でですね、めちゃくちゃ嬉しかったのが、そのヨガの日ファミリーの方が紹介してくださった方が、なんと妊娠することができたんですよ。で、妊娠って聞くだけで、あ、おめでとうおめでとう、それは嬉しいよねっていう話だと思うんですけど、いやいや違っていてですね、ご紹介してくださった方の手相も見させていただきまして、その方はですね、不妊治療されていたんですよね。ちょっと去年の話なので、私もちょっと不確かな情報を喋ってしまってたら申し訳ないんですけど、なかなか子供ができないと。で、自分の体質が悪いのかなとか、忙しい職場にいるせいなのかなとか、不安だなとか、その自分の精神的なものが原因となっていて、自分のせいで自分の毎日がこの子供を授かれない体にしてしまってるんじゃないかってすごく不安に思われていた方がいたんですよね。で、その方の手相鑑定させていただいて、いや、私からするとですね、かなりこの方の人生幸せじゃんっていうような手相だったんですよ。めちゃくちゃ覚えているんですよ、そのこと。で、そしてこれからの、このタイミング子供授かりやすいですよっていうのを私は2つ伝えたそうなんですね。で、それからですね、その手相鑑定に来てくださったヨガの日ファミリーのお友達さんと私話すことがなかったんですけれども、どうやらですね、私が提示していた、いや開運期ここなので多分授かりますよっていう1回目の時期に妊娠されたそうなんですね。で、私自身めちゃくちゃ嬉しいです。何が嬉しいかというと、やっぱりその不妊で悩まれていて来られた方がやっぱり妊娠されてよかったっていう安心感とともに、私手相鑑定当たったぜっていう嬉しさエゴですよね、もありました。もう正直本当に嬉しかったんですよね。いや本当に良かったって思えた瞬間なんですよね。で、私はですね、この手相的に見ると、まあ妊娠するだろうなっていうのって手相家であれば誰でも見れるんですよ。あ、ここだよねっていうのが見れるんですよ。でもそこからっていうのは本人次第なんですよね。で、ここで力になっていくっていうのがイマジネーションの方の思う、想像するっていう力なんですよ。なので私自身が、いや大丈夫ですよ、授かると思いますよ、大丈夫ですよ、できますよ、だってこの時期に妊娠線出てますからって言って、じゃあまたっていう感じで終わっていくんですけども、そこから先は本人の問題なんですよね。本人次第なんですよね。で、今回の場合ですね、この不妊治療されていて、なかなか子供ができなくって、自分のこと、自分の体がダメなんじゃないか、悪いんじゃないかって思われていた方が、何が変わったか、どう変わったかっていうのって、自分が思い込んでいた部分があるんですよ。これ思考ですよね。私の体はダメなんだと思う、だってこんな風に赤ちゃんができない体だっていう風に思い込むっていうことって、これ思考なんですよね。これって今現実に対して自分がどう思うか、だってこれだけ頑張って結果が出てないんだよ、だってこんな状態なんだよっていうのは思考しているんですよね。でもそうじゃなくって、大丈夫ですよ、赤ちゃんできますよって言われてから、おそらくこの方はですね、あ、私できるんだっていう未来に対する想像ができたんだと思います。これがこの方が自分の理想の未来を手に入れた、もう一番すごいところだと思うんですよね。なので私がすごいんじゃ全然なくって、ご本人が自分の気持ちを根本から変えられたんだなって思いました。だからすっごい嬉しくなったんですよ。 私自身はですね、ちょっとだけ自分の話をすると、手相鑑定って別に当てに行こうって思ってないんですよね。ぶっちゃけ当てることって誰でもできるんですよ。そう、この先は大変ですよとか、こんな時に苦難が待ってますよとか記されてるから、当てることって何だってできます。でもそうじゃない方が人生面白いじゃないですか。本当はこうありたいとか、いや今の現状からどうにかして打開したいというその願いが本人一人一人が持っているから、その願いを叶えるために、じゃあどういうヒントをシェアできたらいいだろう、どういう私が知ってる学びをプレゼントできたらいいだろうって考えて、相手の望む未来へ引っ張ってあげるのが私の仕事だと思っているんですよね。だからこそ以前手相鑑定させていただいた、そのヨガの日ファミリーのお友達さん、不妊症で悩んでいたっていう方がご解任されたのは、その人本人のイマジネーション、想像の力だと思います。そして自分を信じる力だなって思ったのがすっごい嬉しかったんですよ。でもこれって一人じゃどうにもならないことってあるんですよね。どうしようもできない時ってありますよね。いや私ってダメなんじゃないか、これだけ頑張っていっても成果が出ないじゃないかって不安になることってあると思うんですよね。でもそれはもしかしたらですね、自分自身の中で思い込んでいることってもしかしたらあると思うんですよ。私はできないとか、私はそれをやる権利がないとか、私の未来はこうだっていう風に自分で思い込んでしまっていることってあるんですよね。でもそうじゃなくって、全然違う切り口でもいいので、自分で気づけたらそれはいいんですけども、自分でなかなか私は大丈夫って言えないという人は他人の力も借りていいじゃないですか。誰かに大丈夫って言ってもらう未来ってすごく力強くなります。そしてこの不妊で悩まれていて妊娠することができた方はですね、きっとその私はきっと大丈夫だっていう気持ちが強くなったから、ちゃんと自分自身で、あ、子供がいる未来というものを想像できて今の現状に至ると思うんですよね。他人のですね、大丈夫とか、いやあなたはできますよっていう言葉って、いやいやそんなことないですよ、そんなはずありませんよ、私はだってできないからって思って跳ね返してしまう人も中にはいるんですよね。でもそうじゃなくって、え、私できるんだ、え、私の未来ってこんなこともできるんだっていう風にイマジネーションしていく。そうするとその未来設定に合わせた体作りだったり思いだったり習慣っていうものが作れていくんですよね。だから全然スピリチュアル的なことじゃないんですよ。この引き寄せっていう話を私は、ちょっと細かく言ってるだけなんですけども、いわゆる願えば叶うよっていう引き寄せ、これをスピリチュアルチックで嫌だなって思う人はですね、信じてみる価値ってめちゃくちゃあってこれは言い方一つなんですよね。私自身もスピリチュアルな、そのほんわかした地に足がついてない話って結構信じられなくって、ね、ちょっと女子なのにって思うかもしれないんですけれども、そうじゃなくって全然それでもよくって、私は引き寄せっていうものはあるって思います。私自身はですね、スピリチュアルな人間じゃないけど引き寄せ的なその考えっていうのは、いや合ってるよねって思うんですよね。自分でこうありたいっていうのを願うじゃなくって、自分はこうありたい、こうあるんだっていう未来の状況を自分で決断しちゃうんですよ、決めちゃうんですよ。1年後私は赤ちゃんを育ててんだなって決めちゃうんですよ。でそうすると人って、あ、私はそんな未来もできるんだっていう考えになっていくと、あ、じゃあ私は今こんな食べ物食べててダメだよね、だって赤ちゃんに栄養いっちゃうもんね、あ、こんな習慣してたらダメだよね、あれ産後大変だしね、体力作っておかなきゃとか、妊娠中もどうせ動けって言われるんだから、今からヨガとかウォーキングとかの癖をつけておこうとか、そんな感じになっていくと、これってもうその自分の望む未来に合わせた体作り習慣っていうものが毎日の中で作り上げられていくだけなんですよね。自分の人生、今の現在に不満だなとか不安だなとか思っている人ほど、1年後でも5年後でもいつでもいいので、未来におけるゴールを1個設定してあげる。これだけで自分の今日っていうのは、毎日毎日の中でやっていること、当たり前にやっている習慣っていうのが変わっていきますよ。例えば、1年後お引っ越しするとしましょう。1年後自分の理想の、じゃあ田舎暮らしで中古のお家を買って、そこで畑をしながら暮らしているっていう未来を1年後設定したとしましょう。じゃあ今日からその未来に向かって歩き出すと、どういう習慣が加わっていきますかね。 例えばお引越しが近いのであればいらないものを誰かに譲ろうとかメルカリめっちゃやってやろうとかそんなこともありますよね。もう着ないだろうなっていう服を誰かにあげるとかセカストを行くとかそんな習慣もできますよね。あとあと捨てなきゃいけない家具、使っていないやつ、それをもう廃品に出そうとかそういうことにもなるかもしれないです。そしてその住むであろう町の下調べをするであろうし、近くにどんなカフェがあるだろうっていうのを調べ始めるであろうし、で引っ越し作業って体力勝負だから今から体力作っておこうねとか、忙しくなったらニキビとかが出てくるから生活習慣整えておこうねとか、いろんな準備ができていくんですよね。一個決断しちゃうとそれに合わせた人生作り、つまり習慣が作られていくんですよ。妊娠出産ってそれには一番大きく反映するんですよね。私は1年後お母さんやってるって思ったら食べるものガラッと変わるじゃないですか。たまにマックとか食べたくなるかもしれないんですけども、名前は出さないですけども砂糖たっぷりのエナジードリンクとかって多分飲まなくなっていきますよね。そんな風に1年後の未来を自分で勇気を出して決断する、これは想像です。思うっていうイマジネーションの方の思うっていうことなんですよ。思考するっていうのはどうしても現実と向き合います。今の私ってこうだよね、私ってこんなダメだよね、私って悩んで真っ赤だよね、私っていつも不安と戦ってばかりだよねって、こんな自分ってどうなんだろうっていうことを考えてしまう、思い悩むっていう方に引っ張られてしまう人もいるかもしれないんですけど、想像するっていうのは未来を作ります。未来を決定することができます。で、未来を一個決めることができたら今日の毎日の中の習慣が変わっていきます。それだけなんですよ。引き寄せってスピリチュアルチックに聞こえるかもしれないけど、何が大きいかって毎日やることが変わっていくことだと思います。例えばワーホリ行きたいもそうですよね。ワーホリ行きたいって思ったらやることって英語の勉強であったり、どこにワーホリ行こうかなであったり、お金のことであったり、いろんなことを考え始めますよね。で、一気に毎日が忙しくなりますよね。あとは副業スタートしよう、1ヶ月後に副業スタートしようと思ったら、やれこれやることが決まりますよね。で、これが顕著になったのが、私の中でですね、ヨガの日をオープンする1ヶ月前だったんですよね。で、これ話したかもしれないですけど、私自身ですね、桂先生と一緒によしヨガの日オープンさせようって決めたのが、なんと1ヶ月前かな、約1ヶ月前に桂先生にですね、いい場所見つけたよって連絡して、どうする、教室するみたいな形でノリで連絡したんですよ。そしたら桂先生もいいね、やろうやろうみたいな感じで、1ヶ月前、オープンする1ヶ月前にもう決めちゃって、一気に走り出したって感じなんですよね。1ヶ月ってなんか今思うと結構引くことしてんな自分って思うんですけれども、当時はもう本当に面白くって仕方がなかったんですよね。自分の未来が変わっていくのが面白かったなって思います。じゃあ1ヶ月後に教室をオープンさせます。オープン日も決めました。そこからやることって何かっていうと、レッスンメニュー考えようとか、レッスンスケジュール立てようとか、備品ってこういうのがいるよねとか、でお客さんに知ってほしいからチラシ投函しまくろうとか、じゃあ2万世帯一応投函しようとか、そんな感じでやることが明確になっていくんですよ。それまでの私って1日子供と手つないで近くの公園行って、朝から昼過ぎまで公園で遊んで、お腹空いたねっつって家でうどん食べて、あ昼寝しようっつって昼寝して、そんでもってじゃあなんか体操しようかって言って YouTube 見ながらなんか変な体操してでそれで晩ご飯の準備して、晩ご飯食べて お風呂入って、よし寝よう寝ようっつって寝て、でまた朝が来て子供手つないで公園行ってっていうのを繰り返してたんですよね。でもそこから1ヶ月後に教室をオープンさせるっていう未来を決めた瞬間、やることが変わって、習慣が変わって、自分の人生が変わっていってっていうこと、それが顕著になったなって本当に思います。でもこれって誰でもできることですよね。1ヶ月後の未来が決められないのであれば、ちょっと遠い未来でいいと思います。半年後でもいいですよ、来年でもいいですよ、2ヶ月後沖縄行こうでもいいです、半年後に北海道行こうでもいいです、半年後から新しい習い事を一個始めようでも何でもいいんですよ。何でもいいので自分のイマジネーション、想像したい未来を一個決めちゃう、 それだけで毎日が変わっていきます。ということで今日はですね、嬉しいお知らせをいただきましたので、ちょっと興奮気味なテンションでお話しさせていただいております。いや本当ですね、最近になってその手相鑑定を去年とかさせていただいた方が、結婚決まりましたであったり、妊娠しましたであったり、お引っ越し無事にできましたとか、海外移住ができましたという連絡をもらうことが増えて、めっちゃ嬉しいんですよね。最近はですね、仕事辞めましたっていう方もですね、増えてきました。いや、かっこいいな、いいなと思って。ちゃんと自分の未来設定をされてる方は、後悔のない選択ができるようになって、今一番自分の中でこれだっていうものを選べて、そしてもうね、私に教えてくれるっていう、めちゃくちゃ私も嬉しいメッセージをたくさんいただいていて、私も励みになっています。本当にありがとうございます。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。そしていよいよ今週末となりました、大人のための人間関係の学校、悩みが怖くなる特別ワークショップということで第1回が開催されます。で、参加人数がですねちょっと増えてきましたので、定員枠を若干増やしました。で、今回はですね、個性認識学っていうものを元にしているんですけども、自分とあなたは違って、だからうまくいかないこともあるよね、でも自分ができることはこういうことだよっていう、その自分が言葉を選ぶことであったり、相手から来た言葉の受け取り方であったり、これは全て個性の違いさえ知っておけば怖くないことなんですよね。今の家族関係、友達関係、そんな親しい関係のどうにかしたいなって思っている方にも来ていただきたいですし、自分の友達家族が悩んでいるその姿を見て、何か伝えられるものはないだろうか、何か自分がカウンセリング、友達や家族のカウンセラーになれないだろうかって考えてらっしゃる方にも参加していただきたいなって思っております。6月25日土曜日朝10時30分からお会いできる方、本当に楽しみにしております。詳細はヨガの日のホームページに載っておりますので、 Google やサファリでヨガの日と検索してチェックしてくださいね。ではお互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。